皆さんこんばんは、ペガです。
リョウです。
ペガの屋根裏部屋第57回、二人でお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
リョウさん、久しぶりですよね。
あまり期間的には経ってないような気がします。
いつもの屋根裏部屋ペースで行くとそんなもんかっていう感じ。
まあ、そうだね。まあ、その間、ペガは何やら、沢田さんと、徳光寺さんと、キャッキャウフフと遊ん
でた。いやいや、まあまあ、ゲスト会ということでね、まあ、すごい楽しい会ね、二つあったんですけど、ね、まあ、通常会ですよ、今日は。はい、通常会なんですけど、だから逆に言うと、りょうは何をやってたんだと。
いや、普通に、はい。
いやいや、まあ、僕はですね、僕、個人としては、実際、りょうと、まあ、つい何日か前も遊んで。
はいはい。
まあ、車の中で、キープオン、笹山さんの、やたらりょうが何回も多分ばかり酔っ払って連発していた。
怒られそうや、
ね。やたら気に入って多分ってずっと言ってたって。車の中でキープオンかけながらそこを一緒に笹山さんとハモると。いうことばかりやってましたけど。だからまあ僕は知ってるんですけど、まあ、いやなんか、だからその時にね、ちらっとりょうさんから聞いたんですけど、なんか映画を一本見たっていうふうに聞いて。
ああ。
しかもなんか、はい、テレビで宣伝僕見たことあるんですけど、アニメの、あれ、名前何でしたっけ？
あ、シュガーラッシュ。
シュガーラッシュ。あれですよ。はい、ザンギエフと、ザンギエフとあれが出てるやつですよね。
まあまあまあまあね。
クッパとか出てくるやつですよね。
そうそう。
あれは一体僕横から見て、なんなんだと。
まあ、なんなんだ、難しいんだけど。
ゲームの世界の話ですか？
ゲームのキャラクターたちが自我を持ってる世界の話かな。
ほうほう。なら、ゲームのキャラクターが、現実っていうか、まあ、その世界上、いてっていうことですか、普通に。
まあ、そのゲームのキャラがゲームの世界で生活してるって感じかな。
ほんだら、その、まあ、主人公なりの人が、そのゲームの世界に入っていくっていう感じですか？
いや、じゃないねんな。ゲームのキャラたちの話なんだけど。
キャラたちだけの話。
そうそう。
ほうほうほうほうほう。
まあ、それで、どう言ったんか。
いや、面白かったんか、面白かった。
ああ、僕はね、僕、ピクサー好きなんで、あれだったんだけど、まあ、すごい面白かった。
そうなんや。
あとは、まあ、そうやね、キャラたちも可愛かったし。
何？
まあ、主役というか、主人公は、ラルフという、すごい大きな、ね、体と、まあ、腕を持った、
何？
兄ちゃんなんだけど。
それはゲームのキャラクター？
それはね、まあ、その映画の中で出てくる架空のゲーム。
あはははは。
フェリックス、フィックスイット・フェリックス・ジュニアとかいう。
何だろう。
そういう、確かそんな名前だったと思うね。
ほう。
まあ、それにの悪役が主役やな。
悪役は主役なんや。
悪役が、レック・イット・ラルフって言って、まあ、壊し屋ラルフみたいな。
ほうほうほうほう。
でも、そのラルフが、いつもフェリックスがもらってる、まあ、いいことしたらもらえるメダルっていうのが、まあ、ゲームの中であるんだけど、それが欲しいと。
ほうほうほうほう。
で、それをもらえば、言うたらみんなの、その、パーティーとかに呼ばれて、一緒に楽しく過ごせるんじゃないかな、ということで、そのメダルを探しに、他のゲームに行くと。
なんか可愛い目的が。
まあまあ可愛いんだけど、そのね、まあ危険な世界、まあゲームだけど危険な世界とかいろいろあるわけで。
ってことは、ザンギエフがいるってことは、スト2の世界に入ってくってこと？
いや、残念ながらね、スト2の世界には行かないんだけど。
行かないのか。
よく、ちょっと俺はわからないんだけど、こう、アメリカとかじゃあるんかな。いわば、その、アルコール中毒の人たちが集まって、その、なんていうのかな。
構成するみたいな。
そうそう、車座になって座って、椅子に座って、こう、よく会話するシーンとか、 僕はあんまり知らないけど、まあそういうのがあったりしたときに、悪役の会みたいな。
うんうんうん。
いうので、そこでそのザンギエフとか、ラルフがこう、どうしたら仲良くなれるんかなみたいな、だったと、ちょっと、一回しか。
ちょっと待ってほしいのが、
はいはい、
ザンギエフは悪い人なのか。
ザンギエフはね、どうもやっぱ悪役らしい。
それ見た目でそう、見た目でそれさせられてんじゃん。
まあ、ねえ、ちょっと僕もわからないそのゲームのキャラとかが出てたんだけど、まあそういう人たちと、まあ悪役の辛さみたいなのをみんなで話しながら。でもラルフはなんとかそのメダルが欲しいということで。まあでも、その危険なゲームのメダルを、こう取ってしまって、その時にその危険なゲームに潜む。
うん、
まあ、ウィルスというのかな。なんか、バグみたいなものが、を持って、脱出するんだけど、その時に違う世界に行くのが、その世界っていうかゲームが、シュガーラッシュっていうゲームなんだけど。そこにまあ、その危険なものを持ち込んでしまって、その、いろいろ起こっていくという。まあ、ほんで、そのシュガーラッシュっていうのは、まあ、レースゲームなんだけど、そこで出会う、
うん、
まあ、またちょっと、虐げられてるちっちゃい子が、
うん、
バネロペっていう、
うん、
まあ、多分、調べたらすぐ、その、ラルフとバネロペは一セットになってると思うんやけど。
あ、そうね。ほ
うほう。うん、まあまあ、可愛い子。まあ、その二人で、ちょっとやっていく。映画かな。
まあ、まあ、すごい面白かったってことですよ。
いやー、すごい面白かったね。やっぱ、まあ、ピクサー好きなんで。
まあ、なんか結構宣伝もやってるし、流行ってるのかなっていう。
多分そうじゃないですか。はいはい。
いやまあ、そんな映画をとかを楽しんでたってことですよね、その。
あ僕は、その、ゲスト会の間、楽しみました
。はい。あ、一つそういえば思い出しましたけど、ゲスト会の前に、ゲームマーケットの会を撮ったじゃないですか。
はい。
あの時の最後の方に、りょうが川崎さんを蹴ったのではないかっていう話をしてたと思うんですけど。
はい。
それはちょっと、あの、川崎さんのツイッターにより誤解だと、僕の。
あ、はい。
どうかって。どうやら両脇をつついただけと。
あ。
まあだから、まあちょっと。
しっかりと。
飛行親指でついたって感じで。
あ、ピールしてしまった。
なんでも、蹴りではなくて、まあよかったかなっていう。
ああ、ほんとよかったです。健康になる飛行ついたはずですから。
あ、それで次の日グロッキーになってた。あかんやんか。あかんやん。しばらく一週間ダウンしてたよ。川崎さん。
申し訳ない。僕の飛行が原因だったんですね。
いや、そっちかと思うんですけど。まあまあまあ。まあまあ、その子、とりあえず誤解を解こうかなと、リスナーさんに。
はい。申し訳ないです。
だったんですけど。
あ、申し訳なくはない。どういうことか。ちょっと、はい。
あとね、あれなんですよ。その、うん、こうしてるうちに、あの、このペガの屋根裏部屋も、ケロログさんっていうサービス使ってるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
これがなんか昨年の夏ぐらいですかね。なんか結構、他の、ネットラジオとかやられてる方が、
うん。
ケロログが調子悪いよって、
うんうん。
アップロードとかできないよとか言って、消せないよとかいろいろ言われてたんですよ。
ほうほう。
で、なんかまあ調子悪かった時期があったんですけど、サーバーかなんかで、トラブルかなんか。
はいはいはい。
で、まあ結構な、番組が、別のブログに移転っていう形をされてたんですけど。
うん、
で、それがまあ、屋根裏部屋って結構、更新頻度が低くて、決まってないじゃないですか。不定期更新じゃないですか。
まあまあ。
だから必ず、なんかこう、金曜日とか、日曜日だとか、必ずこの曜日に毎週アップするとかではないんで、まあ、アップロードできなかったら、また次の日でいいかな、みたいな感じで。もうやってたら、まあ、アップロード自体は結構できて、そこまで、まあ、引っ越ししようかなというほどまでいかなかったんですけど、この度ですね、このケロログさんのサービスで決められてる上限があるんですよ。そのデータがアップできる容量が。それがもうついに、僕らも50回を超えてですね。
はいはい。
この前の回で、満タンになったわけですよ、その。 アップロードできる。
ああ、なるほど。
で、そうなってくると、次アップ、まあ、こう、しようとするとですね、今僕喋ってるようなこの番組自体。
うん。
何か消さないとアップロードできないんですけど。
うん。
まあ、それがですね、まあ、言ったら順番で言うと一番古いものから消すじゃないですか、アップして。
うん。
まあ、第1回、第2回あたりを。それが、削除失敗しました。としか出ないと。消せない。
消せないと。
消せないんですよ。
うん。
もうこれ、困りますよね。ほんで、まあ、アップロードしようとしても、それ、もちろん容量オーバーでアップロードできませんって出てくるわけですよ。
うん。
消すこともできなくてアップロードもできないっていう、こういう、もうニッチもサッチもいかない状態で、まあ、メールというか、サービスの方に質問というか、送らせていただいたんですけど、
うん。
まあ、一週間ほど前に、音沙汰がないと。
なるほど。
なので、まずまあこの音声が皆さんに聞かれてること自体はまあ音声をお届けできているということになってるんですが、おそらくは違うブログに移転してるという
状
態になってると思いますよね。まあ、というわけで引っ越しをちょっとしましたと。
あ、なるほど。
状態です。まあ僕はケロログさん、あんまりね、こういうウェブとかに全然詳しくないんで、慣れ親しんだものでずっとやりたかったんですけど、まあ、どうも消すこともアップもできないってなったらもう移転するしか仕方がないという状態になったんで。
うん、あ、まあ、お、うん、いや、閉まらないもそろそろ移転かな、みたいな。
閉まらないレイディオ、容量ありまくりじゃないですか、なんか笑って。
ええ。
いや、もういろいろいっぱいにしてくださいって早くっていう感じだ。いや、まあ、だからまあ、ね、ちょっと、まあ、どうせも、どうせというか、ちょうど4月ですし、
はい。
新規一点ということで、まあ、引っ越しして、まあ、変わらないですけどね、中身は。やっていきたいなと、思いますということなんですけど。で、ですよね、先ほどちょっと、まあ、りょうが、キープオンの、多分、言われてましたけど。
いや、そんなに言ってたかな。
あ、もう、酔っ払ってたんで、りょうは、思ってないかもしれないですけど、もう、かなり連発してましたよ。
ああ。
で、ずっと屋根裏部屋でいつか言いたいんだって、言ってましたけど。いや、まあまあ、そうなんですよ。ね、神戸で活躍されてる笹山さんなんですけど、うちのね、コマーシャル流させていただいて、あと、エンディング曲も書きさせていただいてる、ボーカリスト笹山さんなんですけど。
はい。
ついに行ってきましたよ、ライブ。
お。
おー、ちょっとね、もうなかなかずっとタイミングが悪くて行けなかったんですけど、
はいはい。
3月の定期公演の、ワンマンライブの方に行かさせていただ
いて。なるほど。
これね、もう行く時っていうか、もう行こうって決まった時には、もう屋根裏部屋でね、ぶち抜きで一回、笹山さんスペシャルやろなって思ってたんですよ、僕の中では。
ほうほうほう。
で、行ってみるとですね。
はい。
ちょっと僕の言葉では、ボキャブラリーでは表現できないと。
ん？
僕よくあれじゃないですか。その映画とか、
うん、
まあ、ボードゲームでもそうですけど、最高やんとか、
はい。
なんかすごい、こう、ある意味誇張というか、軽く聞こえる風な感じのニュアンスの時があるじゃないですか。まあ、僕は最高やって本当に思って言ってるんですけど、そのノリでは言えないなって、この人のライブはって、こう。
マジ
で。行くじゃないですか。で、今までね、定期公演ライブ、まあ、これからもそうですけど、笹山さんとこは、生ユーストリーム配信とかよくやられてるんですよ。
ほうほうほう。
だから、行けない方、あれじゃないですか、距離的にも行けないとか、その時間的にも、いろんな事情があると思うんで、はい、そういう方には、ユーストリーム配信で生放送でっていうので、ライブの模様を放送されてたりするんですよ。だから、まあ、僕こうやって聞いてたりはしてたんですよね、それで。
で
もちろん、まあ、CD 音源というか、もの自体も聞いたりしてたんですけど。
うん。
やっぱりライブというか、行くじゃないですか。
ああ。
正直ね、僕も、まあ何回も言ってますから、アラフォーで、
はいはい。
いろんなライブとかコンサートとか、それこそなんか、まあジャズ、クラシックとか、普通のロックとか、いろいろ今まで行ってきたりして、もう40歳になると、
うん。
確かに行ってすごい楽しいとか、まあ感動するってことはあるんですけど、 これね、僕、笹山さんのライブで1曲目、バーバリアンって曲やったんですけど、聴いた時に、本当に久しぶりに、いわゆる、サブイボ、表示語で言うと、鳥肌が立った
。鳥肌が立った。
立ったって、これ久しぶりなんですよね。だから、ゾワゾワって、なんかゾクゾクって。まあ、もちろんそれ、そういうのが起こるということは、もう、すごい、ビンビンに、こう、来たわけなんですけど、
はい。
これ言葉で出すっていうのはね、いつもみたいに最高やんとかではもう言えないなっていうか。あのね、で、そのユーストリーム放送で配信してるのと、やっぱり比べると、
うん。
まあもちろんね、みんな、よく、笹山さんはライブ行ってなんぼやっていうのをよく聞いてはいたんですけど、
うん、うん。
本当にもう全く違うというか、
おう、
うん、もう歌もそうですし、ギターのね、弦を弾く、なんていうんですか、その音とかが、
うん、
ビンビン、こう、来るんですよ、なんて言ったらいいんですかね。なんか、言葉では言えないんですけど、こう、なんていうの、こう、衝撃波って言ったら言い過ぎですよね。なんて言ったらいいやろ。まあ、とりあえずね、もう、すごいわけですよ。なんか、こういう風な風になってしまうんだよね。なんかこう、喋ってて、表現が、ボキャブラリーが。だからまあ僕の中ではもう、なんていうんですかね。もうすごいとか、良かったとかしか、もう簡単、もう単純な言葉でしか言えないなって。まあだからぜひですよね。その、もし機会がある方で、関西とか足が運べる距離の方で、興味があるって方は、で、行ったことないっていう方は、もう絶対行かれたから、まあ、確実ですよと。
何？
おー、まあ、もう打ちのめされたっていう表現が一言で言えばいいかなっていう。まあ、ほんまにいろんなね、ライブとかも、まあ、最近はちょっと行けてないんですけど、行きましたけど、まあちょっと、まあ別格というか、
なるほど。
すごいなという感じはしましたね。
へ
ぇー。いや、だからちょっと、ぶち抜きで1時間とかは、言葉が足りない。
何？
やっぱりね、その音楽ってやっぱし、僕の場合は、その技術とか、
うん、
歌の歌唱力や何オクターブね、歌えるとか、そんなんとかは、関係ないというかね、もう来るか来ないかじゃないですか、なんかインスピレーションっていうか。
うんうんうん、
まあ、それがバチッとハマったというか、で、ライブなんかは逆にその前から、その先ほど言ったみたいに、ライブはすごいとか、ライブ、あっての、やっぱ、笹山さんやって、いうに聞いてたんで、僕のあれは逆にハードル高くだいぶ上がってたと思うんですよ。
はあ、はあ、
期待値がね。もう全然それ軽く乗り越えられたというか。
へぇー。
すごいなと。
なるほど。笹山さん、最高でしたと。
もう最高でしたよ。いや、最高。本当に最高で。
へぇー。
まあだから、鬼の目の前にしてもなんかあんまりこう、うまく言葉を、こう、感想ね。
うん。
自分の、いろいろだからその渦巻いてるわけですよ。
なるほど。
感情的にね、ここってあるんですけど、それを自分が感じたことの言葉にちょっと出せないというか、変えれないっていうか伝えれないっていうのがあって、ちょっと歯がゆいとこはあったんですけどね。まあまあ、もう行ってよかったって思いましたね。だからね、できたらもう結構行きたいんですけど、あとは抑えると、うん、時間のタイミングととかね。なかなか、あれなんで、ぜひまた行きたいと思ったライブでしたね、ここ。
うん、うん、うん。
まあ、だから、
うん。はい。
はい、はい、ね。
ああ、いや、よかったじゃないですか。
よかったですよ。
僕、あれなんですけどね。まあ、全然ちょっと変わってしまうかもしれないですけど、そのライブっていうのは、まあ、そういう、歌を歌う、ライブというのは、
うんうんうん、
チェッカーズしか行ったことないんで。
そうやったっけしかも、チェッカーズってライブ前の感じじゃないの？
そうだね。僕が行ったら高校生の時かな。
あ、だいぶ行ってない。あ、ね、でもあれなんですよ。僕、その、笹山さんのライブね。
はい。
まあ、僕は他の笹山さんのポッドキャストとか聞いてるんですけど。
はい。
ライブ自体を行ったことないとか、その、他の音楽のね、音楽とかまあ、ロックとか、いろいろあるじゃないですか、その、のライブに行ったことない、初めてなんですっていう人も結構多いらしいんですよ。
へ、え、ぇー。
うん。 だから、逆にその、寮に行ってみたり、ライブとかあんまり行ってなくて、行ってなかったら逆になんか行きにくかったりするじゃないですか、ライブって。だからまあ、そういう人でもね、ぜひぜひ行きやすいというか。
うんうんうん。
ライブなんでね、笹山さんのライブ、僕行った感じでは。だから、いいんじゃないですかね。
なるほど。うん、
まあ、チェッカーズ以来行きますよ、笹山さん。
ねえ、いいかどうか。
逆にチェッカーズ僕行かなかったんで、全然。
ねえ、チェッカーズは良かった。アルバム買っちゃったね。
あれ
ライブ帰ってきたら。
ビーズとか一緒に行ったことなかったっけ？なかったか。
いや、ないね。僕は、だからそれしか行ったことないから。
ああ、僕ね、ビーズのライブね、
うん。
初めてビーズのライブ行った時にちょっと偉い目にあったというか。
ほう。
あれなんですよ。今でこそね、ビーズって、ドームが中心のライブやられるんですけど、僕が行った時にね、多分その大阪、京セラドーム、大阪ドーム、あの辺がなかって、あれなんですよ。南港かどっかの野外やったんですよ。
ほう。
野外コンス、まあ、ライブで、要は特設ステージ立ってるじゃないですか。で、僕はと友人と行ったんですけど、めっちゃ一番後ろやったんですよ。
はあ。
めっちゃ一番後ろって言ったらね、まあ、言うたら、稲葉さんがですよね、松本さんが、点ですわ、なんか。肉眼で。肉眼では点で、まあ、だからその人らのために横に巨大モニターがあるわけですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
巨大モニターと、で、まあ、アンプというかスピーカーっていうか、その、が、まあ、あるわけですよ。で、風吹いてきて、風がすごいんですよね、海沿いなんで。大阪のそういうとこって。だからね、まず生の稲葉さんと松本さんが、まあ、点でその辺ちょこちょこちょこって動いてる感じじゃないですか。で、その動きと、まず画面が、時差があるんですよ。
何
時差があって、なおかつ、その画面と生稲葉松本さんと、また、一番大事な音楽あれですか声。
はいはい。
曲が生とも画面ともまたずれてるんですよ。風とかで。
ああ。
そして雨が降ってきたっていう。
なるほど。
全くどれを見ても全部ずれてるという、ずれてるという悲しい思い出が、ビーズの最初のライブにはあります。
あ、でも、ビーズは何回か。
何回か行ってるんでね。まあ、だからそのドームとかそういうのは、まあ、全然それに改善されてるんですけど、その、最初に行ったビーズのライブはそういう感じだったんですね。
なるほどね。
うん、よく言うじゃないですか、野外で雨降ったら余計一体化するっていうかね、その雨のなんかそのハプニングがまたそのライブが燃えるってあるんですけど、それどころじゃなかったっていう。で、一番悲しかったのが、タク松本さんですよね。松本さんが、ソロの時にみんなが、仮設トイレに駆け込むと。
ひどい話。
ひどい話だったんですよ。なんかまあ、まあ、残酷って思いながら。いや、まあまあまあ、まあそういうこともあったんですけど。まあまあ、まあまあね、ライブは。
関係ない話。
関係ない話申し訳ないですけど、まあ、笹山さんライブに戻りますけど、
はい、
まあ、その16ビットっていうライブハウスなんで、本当にもう近くの距離で、すごいいい環境で音もね、もう聞けるんで、ぜひおすすめですよ。
なんていう、ライブに来てはる人が、こう、ぎゅうぎゅう詰めだったとか。
あ、じゃないんですよ。ちゃんと、椅子があってですね。
ほうほうほう。
基本的に椅子に座って、まあ、乗りたい人はまあ別にこう、揺れても、手拍子してでもっていう、なんか、それぞれ楽しむっていうか、まあ、佐山さんのライブで、前の方に行った方なんか、もうすごい乗ってて、もうめちゃめちゃ楽しそうに乗ってる方いますよ。
へ
ぇー。まあ、いいなと思いますよね。まあ、そういう人もおれば、なんか静かに目つぶってこう聞いてとか、まあ、それぞれみんな楽しみ方はもう自由にっていうか、
なるほど。
もうされてるんで、いや、まあ、本当にもうね、最初に MC が撮ったって、もう、最初のバーバリアンって曲が入った、ポンって入った瞬間にもう、世界がもう、笹山さんのワールドに。
へぇ。
いや、まあ、もしね、そうやって、どうしようかなと思っている方あったら、もう、ぜひっていう感じは、しましたね。
ぜひぜひ。
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば。遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、眠れない夜も忘れし
い、変わり果ててしまうのかい。 Keep on running, stay with me, 一体どっちなんだろう。二人交わしたものは誰のためのもの。 Keep on running, stay with you, 夢見てたのはこんなものじゃない。 Keep on running, stay with だけど分かっているよ。二人過ごした日々は変わりはしないさ。 Keep on running, stay with、 夢は終わったけれど忘れたりはしないさ。
ボーカリスト笹山、 Keep on。
ねえねえ、まあ、ちょっと話がだいぶ変わるんですけど、
はい、
僕ちょっと前に、そのゲームマークの回も言ったかな、狭くて浅い奴らさんあるんですか、はい、ポッドキャスト番組の、
はいはいはい、
沢田信也さんがやられてる、
はいはい、
あれの、エレベーテッドの回っていうのに僕、ボードゲーム研究室の川崎さんと一緒に出させていただいたっていう話ちょっと前回したと思うんですけど。
はいはいはい。
まあ、その回もし聞いていない方があれば聞かれたらとは思うんですけど、まあ、もし聞いてない方、がいたらということでちょっと説明すると、キューブっていう映画の中に入ってる短編映画のエレベーテッドっていう、まあ、いわゆるエレベーターの映画の話をしたんですよ。その映画の、まあ、映画っていうのがなんかその、まあ、短編映画で、ね、本当に短い映画なんですけど、
はいはい、
初老の男性と中年の女性がエレベーターの中に入っていると、
うん。
で、なんかエレベーターってね、狭くてちょっと他の人がこう一緒になった時、ちょっと気使うったりするじゃないですか。なんか微妙なことというか、うん、もう別に何の用事もないのになぜか上の 1,2,3,4 っていうその階の数、なんか数字をただ見ているとか、あると思うんですけど、まあそれも最初、なんか、こう中年のおばさん視点で始まるんですけど、後ろに立ってる初老の男性がなんか、妙にゴーパーゴーパーちょっと息が荒いというか、感じがして、ちょっと気持ち悪いなというか気になってるみたいな感じで、途中の階に降りてる時に、まあ、ピーンと、目的の階の手前に開くんですよ。ほんでなんか、血だらけの人が入ってくるんですよ。
はい。
どこねとかね。ほんで、突然ジムラ降りてたのに閉めて、僕はこのセキュリティのもんだみたいな感じで上に行くんだって言って、いきなりこう、無理やり上に行こうとするんですよ。で、この血はどうしたってなるじゃないですか。いや、この血は僕の血じゃなくてって言って、いや、実は外にエイリアンみたいな怪物がいるんだみたいな感じのこと、突拍子もないことを言って、で、こいつはちょっとおかしい人なのか、それとも本当のことを言ってるのかみたいな感じの3人の、なんかこのセキュリティの血だらけの男と初老の男と中年の女性とっていうおばさんとっていう、そういうエレベーターの中の話なんですよ。で、その話をまあその会にしてたんですけど、その時にですね、まあシチュエーションっていう話になったんですよね。なんかその、まあエレベーターみたいな、まあこの狭いシチュエーションでの映画とかっていう話になった時に、ボードゲーム研究室の川崎さんが、一個なんか、そういえば最近も気になる映画あったんですよ、みたいな感じで。ちょっと調べますわ、みたいな調べてもらった映画があって、似たような映画出て、デビルって映画があると。うん、で、まあ、その映画は、こうエレベーターの中に男女が何人が閉じ込められて、電気が消えるたびに一人一人死んでいくみたいな。で、この映画はちょっとどうなんかなと。デビルって名前やし、ひょっとしてこれは悪魔っていうオチなんか、みたいな感じで、これは、 って言って、こう、川崎さんが言って、シャマランやって。
はあ。
っていうふうなことを言われてたんですよ。
なるほど。
なので、今回はですね、M. ナイト・シャマラン、原案作成、制作監督ではないんですけど、はい、そのデビルを見ましたよと。
おう。
このデビルの話をしたいと思います。
なるほど。シャマラン好きとしては。
シャマラン好き。シャマランディスってはないよって、本当はシャマラン好きだよ。
好きですからね。
好きですよっていうことなんですけど。はい、まあ、ただ、あれですよ。屋根裏部屋でもシャマランの話をした回がありましたよね。確か、あれはエアベンダーっていう映画の回、覚えてないですかね、森尾は。
いや、エアベンダーの話をしたのは覚えてます。
だから、エアベンダーの後にシャマランの話をしたわけですけど、まあ、エアベンダーはね、シャマランらしくないというか、アクション映画だった。で、全然話が途中で続くってなったまま、以来、音沙汰なしと、いうことなんですけど、うん、このね、もう監督ではないわけですよ、今回のデビルっていうのは。
はいはい
はい。これ2010年の映画らしいんですけど、うん、どうも後でなってちょっと調べてみると、M. ナイト・シャマランのですね、ザ・ナイト・クロニクルズ・プロジェクトと呼ばれる、はい、いわゆる M. ナイト・シャマラン監督が主体となって設立されたシリーズ3部作の第一弾らしいんですよ、これ。
へ
ぇー。これ何なんかなと思って。はい、まあ、どうやら、まあ、シャマラン自体が原案を提供して、それを新人とか期待されている監督が映画化するっていうプロジェクトらしいんですよ。監督育成プロジェクト。これね、要はだから監督が違う人なんですけど、このデビルなんですけど、
はい。
良かったんですよ。
何？
良かったんですよ、これ。監督違う方がいいんじゃないかなって思いました。しかもこのシャマラン監督だけじゃなくて大概出てくるじゃないですか、自分もなんかちょっと。
出てくるね。
でも全くシャマランのその辺の表舞台的な、なんですかね、その表自体がなくて。テイストはちゃんとシャマランなんですよ。
うんうん。
すごいいいなって思って。
へ
ぇー。まあ、これでね、エレベーターの話なんで、中の話なんで、まあ、エレベーターって、僕、映画をそんなに見てるわけじゃないんで、まあ、いっぱいあるんかもしれないんでね。
うん、
深読みかもしれないんですけど、
うん、
そのなんかエレベーターと出てきた初老の男の人が、ゴパゴパ息が荒いって言ってたじゃないですか。
はいはい。
でも、その人自体は、その一応その映画の中でね、最初は気持ち悪いなって思いながら、中年の女性が思ってたんですけど、途中で止まって、るんですよ、そのエレベーターのエレベーターがガーンと。
ほう。
で、その時に、実はちょっとしゃがみ込んで、兵士を恐怖症なんだって言うんですよ、その男の人が。だからまあ息が荒かったっていう。
お、なるほど、なるほど。
うん。それがね、まあ今回のこの、デビルの中で、はい、あ、まあさっき言っときますけど、まあオチとかそういうことは基本的に言わないんですけど、かなりまあ映画の中に触れるんで、まあ、聞きたくないっていう方はちょっとここ飛ばしていただきたいんですけど。から僕の深読みかもしれないんですけど、これエレベーテッドをリスペクトしたんじゃないのか、このシャマランは、と。ちょっと思う節がありまして。
ほう。
中で出てくる人がまず兵所恐怖症なんですよ、一人。
ほいほい
ほい。ははは、息荒くなって。で、中に入っているの一人が、雰囲気がすごいエレベーテッドの人に似てる中年のおばさんが出てくると。で、セキュリティの男も出てくると。で、まあなんかまあ、一人一人殺されていったりとかするとかいう話あるんですけど、まあ一人の殺され方というか、
はい、
もう一つ似てるんですよね、そのエレベーテッドの中で出てくるシーン、ちょっと。だから、まあ、エレベーターって言ったら、それは兵所恐怖症も出てくるやろとか、おばさんも出てくるやろって言われたら、これ深読みしすぎかもしれないんですけど、ちょうど見てその話を聞いてからこれ見たんで、なんかちょっと通じるなと。まあ、ただそのなんか、まあ、川崎さんも危惧されてた、デビルってタイトルですよね。
はい。
これ真っ暗になってって、一人一人死んでって、デビルの仕業かと、いう感じで、まあ僕も見るわけなんですけど。
はいはい。
まあその辺がね、ちょっと、まあ、 なんともこう言えないところなんですけどね。まずですよ、その、5人ですかね。中に人が閉じ込められるわけなんですけど。
はいはい。
こうエレベーテッドと大きく違う点は、すごいエレベーテッド密室感あった、密室感があったわけですよ。エレベーターの中に閉じ込められてて。これでもね、映画としては、今回のデビルに関しては、こう閉じ込められてる5人の人以外によくあるじゃないですか。止まった時に、その、いや、ブザーあるじゃないですか。その、助けてくれボタン。そのボタンに、で、セキュリティっていうか、そのビルの管理の人、二人いてるんですけど、その人と繋がるんですよ。
ほう。
で、その人視点もあるんですよ。要は、その二人、いるんですけど、ビルの管理の人。
はいはい。
で、なおかつそこから警察官が一人、刑事が、ま、来て、刑事とセキュリティの人二人、が、まあ、そのエレベーターの中に声をかけるんですよね。大丈夫ですかみたいな感じで。で、エレベーターの中からの声はなぜか知らないんですけど、潰れてるんかわからないですけど、声が聞こえないっていう状態ですよ。ただ、カメラがずっと映ってるんですよ、中の。
うん。
だからその外のシーンが結構あるんで、
ああ。
すごい密室感っていうわけでもないんですよね。
なるほど。
うん。だから、そういう意味で言うと、エレベーターの中の人たちと、実際その、外で いてる刑事とか、そのセキュリティの人ですね、ビルの管理。うん、その人たちとの二つの視点があるんで、で、その、デビルっていう、悪魔ですよね。
はい。
感じがね、中の人たちは基本的にそれがあんまないんですよ。要は、一人殺されたっていう、ま、ことが起こるわけですけど、その中に誰かが犯人がいると。
はい。
誰がやったんやっていうので進んでいくんです、ずっと、基本。エレベーターの中の話は。ただ、その、外で見てる人ってですよね、カメラで見てる人が、のうちの、その、セキュリティの二人いるうちの一人がですよね、これは悪魔の仕業だって言い出すんですよ。で、もう一人のおっちゃんが、お前どうしたんやって、現実見ろよ、みたいな感じで、そんなやつを、そんなんおるわけないやろ、みたいな感じで、いやいや、これは悪魔の仕業だ、みたいな感じで。で、最初はやっぱし気が狂ってるというか、ちょっとこいつおかしいな、みたいな扱いだったのに、どんどんどんどんこう、事態が進展すると、どうも、こいつが言ってるのは、なんかおかしい話じゃなくて、本当に悪魔じゃないかっていうふうに、外にいる人間はちょっと思ったりするんですよ、刑事すらも。
ほうほうほう。
っていうなんかこう、二つの視点というかね。まあだから僕、見てる側からしたらその、悪魔なんかなって思いながら、見ていくっていう感じなんですね。
なるほどね。
まあまあだからこう、僕としてはね、その、シャマランといえば、
はい。
まあ大どんでん返し的なオチというの
を、
ね、やっぱりもちろんみんな期待するというか、シックスセンスから始まって、そしてそれを期待するがゆえに、がっかりし続けてきたっていうのがあるじゃないですか。
まあ、その後のね、作品たちに。
あるんですけど、だからもう、もはやもう、シャマラン監督にそれは僕ないわけですよ。
あ、求めてないと。
うん。求めてないんですけど、
うん、
今回これね、僕的には、あったと思うという表現でいいんかな、わからないですけど。
あ、そのどんでん返しが。
どんでん返し、まあだからそのすごい大どんでん返しなんですけど、要はひねりの落ちっていうか。
あ、意表をつかれたみたいな。
うん、意表までいかないですけどね、ってなったんですけど、これレビューを、他のレビューを見たんですよ、その見終わってからね。誰も僕と同じ考え、感じ方してる人いなくて、何のひねりもないやんけ、みたいな感じの。
あ、なるほど。世間の評価は低い。
低い人もいて、そこそこいいっていう人もいてます。
ああ。
けどね、ただその落ちが僕はあったと思ったんですよ、これね。逆転の落ちというか、その、いわゆる、たまらん的なね。
なるほど。
一人で大手になってたんですけど、そのこと触れてる人がいないんですよ、ネタバレのレビューの人に。ってことは、僕の勘違いか、これはって。
あ、でも一人だけ、シャマランの、隠された意図に気づいた。
そんなすごい持ち主なんですかね、僕の能力。
素晴らしい。
いや、なんかね、それがね、ヒント的には、その最初のオープニングも、映像も変わってて、それとエンディングの最後のセリフと僕は繋がってるんじゃないかなって思うんですけど、まあそれ見た方しかわからない、ね、言い方してますけど、ね。
見た時にちょっと考えながら見てたら。
でも、まあ、ひょっとしてりょうが見たら、ペガそれ考えすぎやでって言われるかもしれない。知らない。知らない。いや、だからね、僕としてはそれがあったと思ってるんで、うん、シャマラン復活したって。
おうお
う。ええやんって。
おうお
う。もうしかも監督じゃない方がも、良かったやん。
おうおう。そうですね。
って思ったんですよね。だからその、要はその、僕の想像を一つ超えた終わり方やったというか、これ良作じゃないかなって、これ。
何？まあ、いつもあれだけど、
うん、
点数で言うとどれぐらいに。
あ、8ですかね、10段って。
高いね。その、さっきそれ言ってたけど、デビューが、
はい。
それは、3部作という意味じゃないけど。
それがね、あまり僕もちょっとしか調べてないですけど、どうもみんなはっきりわからないですよ。これデビュー時代2010年の作品なんですけど、
あと二つあるということ
を。ねえ、もうエアバンダーの鈴木があるとかいうのと一緒のような感じかも。
ねえ、あと二つなんかあるんじゃないの？
ああ、どう？
それが見つかってないと。
それがあるって言いながらなさいないっていうこのオチじゃないですか、シャマランの。三部作って言いながらこれ一部しかないみたいな。いや、どうもね、調べてもちょっとわからなかったんですよ。
おなるほど、なるほど。
だからまあ。
そんな面白いなら他にもっていうね。
いや、だから面白いと、これも実際僕は思いましたけど、
ああ
他の方はその、あんましっていう方もいましたんでね、これ。
ああ。
人自体してないんかなって気もせんでもないですよね。
へ
え。うん。いやいや、まあまあ、デビルね、ぜひ、こう、シャマラン好きなら。見ていただ
まずそれが前提になる。
あ、まあ、シャマラン、いや、シャマラン好きじゃなくても見れます、全然。
あ全然見る。
あの、多分そういうエレベーターとかね。
ああ、ああ、
その、で、閉じ込められて、ね、その、あれミステリーって言ったらいいんですかね、そういう一人が一人死んでってみたいな、なるっていうのはね。
なるほど。
まあ、ミステリーとかホラーとか、そういうちょっと怖いもん見たさが好きな人は、いいんじゃないかなと、思います。
なるほど。
だから、その監督のこの映像の撮り方もかっこいいなと思いましたしね。これはおすすめですよ、と。
なるほど。
で、あとですね、もう一本見たんですよ。
はい、はい、はいはい。
西部劇。
西部劇？
これなかなか僕見ないじゃないですか、西部劇とか。
はい。
ね、タイトルが、カウボーイ&エイリアン。
また、その、B 級を超えて C 級臭いみたいな。
そういう感じするじゃないですか、これね、タイトル。はいはい、でもね、これね、キャストは、主人公がダニエル・クレイブって人って、で、脇固めてるのがハリソン・フォードっていう。
ほう。
なかなか、あれですよ、
豪華キャスト。渋いじゃないか。
そうなんですよ。でね、エイリアンとかその宇宙人系ってさ、大体パターンとして、人間が、まあ言うたら現代によく現れてくると思うんですけど、現代とか近未来とかにね、大体人間の科学を超えてる生き物ってこう来るじゃないですか。
はい。
で、人間のその、太刀打ちできないとか武器とかもね、向こうの方がすごい進化しててっていうパターン。それが、まあUFO で出てくるっていうパターンがあるのに、それより要は、今の現代でも叶わないのに、西部劇の時代ですよ。ガンマ。
はい。
あんな時にエイリアンが来ると。
ほうほう。
どうなるんだって。どうやって戦うんだと。いう感じなんか、すっごい楽しそうじゃないですか。なんかこう、名前だけで惹かれるっていうか。あれ
いやー、まず、うん、こう、レンタルビデオ屋で候補に入らない一つや。
マジっすか？
マジで。
僕はね、もうこのシチュエーションで借りたみたいなもんやったんですけどね。
ああ。
ワクワクするやんかって。
はい。
まあ、でも正直これ、そこだけ先言うと、
はい。
まあ、言うたらその、現代のに、地球人やったら、まあ、せめて重火器的ななんかこう、パ パワフルな兵器があるのが、ピストルとかガチャンってやるショットガンとかになるわけですけど、
うん、
まあやっぱし効かないとあんまりっていう感じなんですよね、これ。
ああ。
だから僕のなんて、どうやって戦うんだっていうのは、どうもこうも同じように戦って、さらに差があるだけっていう。
ああ。
まあ、ただね、これ、まあ、最初主人公はです。あ、これに関してちょっと、先言っときますわ。これはね、かなり、中身を話す、いますので。
あ、なるほど、なるほど。
聞きたくないって方は、ちょっと、中身聞きたくないって方は、来ていただきたいです。かなりネタバレを含みます、今回これ。
うん、
っていうか、そういう映画なんですよね、これ。
え？
いや、なんか、なんていうんですかね。先に評価言いましょうか。
あ、はいはい、どうぞ。
10段階で言うと、6。
何？
5？ っ
ていう。難しい評価やな。
感じなんですよね。楽しみ方によってはっていう感じなんですよね。でも、ね、主人公がいるんですけど、もう最初は荒野ですよね。あれ、まあ、ところで、まあ、倒れてて、まあ、うって気づくわけですよ。
はい。
だもう記憶がないと。
おう。
で、なんかもう服はボロボロなってると。それで、左腕にですね、なんかガントレットみたいな、なんて言うんですかね、金属系のものがついてるんですよ、機械が。
ほうほう。
明らかに、メカニカルな感じのものがついてるんですよ、その、ガンマにふさわしくない。
ほうほうほう。
で、まあ、それが記憶がないから、このなんか変なついてるもの取ろうと思って、石でガンガンとかやったりするんですけど、取れないんですよ、腕から。
おー。
まあ、仕方がないかっていう感じだったんですけど、まあ、それで、まあ、さまよいながらある村に行くわけですよ。で、そこの村に行くと、まあ、そこの村の中の若い小僧で、調子乗ってる人がいるんですよ。すごい偉そう。子供がです。子供なんですけど、結構。まあまあ、子供って言っても10代、10代後半か、それぐらいだと思うんですけど。
ああ。
まあ、それがいわゆる、その町の支配者的なバックにいる。それがハリス・フォードなんですけど、の息子で、親父の傘に隠れて、すごい、わがまましようややってるっていう、嫌な子供なんですよ、それ。子供というか、若造なんですよね。で、なんか、すぐ銃出したりして、ポーンって撃ったら変な、たまたま別の人に当たって、ごめん、すまんみたいな感じで。いつも、なんかこう、主人公が言ってたら、お前なんやねんみたいな感じで絡んできて。で、みんな、まあ、他の村というか、そういうね、町外れの村、町外れじゃないな、錆びれた村みたいなと、ちっちゃいとこなんで、誰もそいつに文句言えないから黙ってるんですけど、主人公は、なんていうの、ワンパン一発で、ゴーンってなんかもう、ケンシロウのようになんかいきなり殴るって。だから、親父に言ってやろうみたいな、なんか、感じの。
ほう。ああ、なるほど。
なんかそういう感じの。まあよくあるパターンですか、そんなって。
はいはい。
で、ハリソン・フォードがどうしたみたいな感じで来るんですけど。で、まあまあ、そこにですね、まあ UFO が来るわけですよ。ユーって。まあなんやかんやこういざこざやってる時にね。ハリソン・フォードとしては、なんか最初は、まあ、その主人公に、なんか息子を、なんか、返せどうのこうのとか、いろいろやってるんですけど、
うん、
とりあえず UFO がピューって来た時に、UFO がね、すごいまあ、レーザービームみたいな、プシャプシャプシャって撃ってくるんですよ。なんか人間惑うだけじゃないですか。
うん、
で、ピストルとか撃っても全然効かないわけですよ。当たり前のように。
で、
そっからそれこそなんかワイヤーみたいなの出てきて、宙吊りになって人をさらっていくんですよ。ピューって。
おう。
なんか、UFO 自体、エイリアン自体がカウボーイかっていうような感じなんですけど、いろんな村人がこう連れ去られていくわけなんですよ。
おいおい。
で、まあそれを、まあ助けに行かなあかんと。で、なんかこう、その前ですね、その連れ去られていった時に、その主人公のダニエル・クレイブの、左腕のメカニカルのやつが、ピコピコピコピコピコピコって言い出すんですよ、音が。
うん。
ほな、それがウィンガチャン、ウィンガチャン、ウィンガチャンってちょっと形がちょっと変わって、そっからもう、レーザー砲がバシューンって出てですね。
あ、その手についてるやつか。
ホブラーン。
ね、サイコガン状態になる。
状態にね、UFO 撃ち落とすわけですよ、ボーン。ピストルじゃ全然ダメだったのに、この左のなんかついてるリストバンドのところが変形して、ボーンっていった。で、そっから宇宙人が多分逃げ出したのかわからないですけど、どうも足跡が残っていくわけですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
さらわれた人はこの足跡を辿っていって助けれるんではないかと。
お
いうので、もう、ちょっと敵対してたハリソン・フォード、友情タッグですわ、もう。
なるほど。
タッグってことないんですけど、だからその辺がね、もう人間関係が結構薄いんですよ、その、この辺。ダニエル・クレイブ自体も、どうやらなんかこう、記憶喪失だったのが、ちょっと戻っていくと、自分はなんかこう、いわゆる山賊的ななんか、やからやったみたいで。
ああ、あまりええやつじゃなかった。
なかったんですよ、それ。まあ、ええやつじゃなかったんですけど、それがなんか、女の人の恋人ができて、心洗われて、その人は純粋な女の人やって、もう自分足洗うみたいな感じやった。
なるほどね。
で、どうもなんかまあ後からわかることなんですけど、結局その女の人と幸せに暮らそうかって言った時に宇宙人に襲われて、宇宙人、あれなんですよ。何のためにこの地球に来たかって言ったら、金が好きなんですよ。
ほうほうほう。
だからダニエル・クレイブがその要はよそから取ったお金とか貴金属を持ち帰って、まあその女の人のところに行った時に、これでお前も幸せにって言ったら、そんな汚い金をやめてみたいな感じで言われて、返してきてみたいな感じで、どうしてたみたいな言われた時に、要は金を、目ターゲットに来た宇宙人に連れ去られると。ダニエル・クレイブも連れ去られて、なんかこう、この辺もよくわからないですけど、圧倒的に宇宙人、人間より、まあさっき言ったようにテクノロジーも含めて、肉体的にも強いわけなんですよ、これ実は。なんですけど、人をさらってる目的はどうも人間の弱点を研究するためという意味のわからん、もうすでに人間の人で、まあ、女の人はなんか偉いことされてですね、もうこう、殺されてしまうというか、その研究みたいになられて、ダニエル・クレイブもなんかその、いわゆる仮面ライダーの実験台みたいなところをこう座らされた時に、ウィーンってやられた時に、こう、暴れて、ちょっと宇宙人がひるんだ時に、手についてたのが結局宇宙人のテクノロジーの武器なんですよ。それをその逃げるときに拾ったかなんかガチャンつけて脱出したのはいいけど記憶がちょっと失われたっていう感じらしいんですよ、その。
なるほど。
だからまあ何を呼ぶようと思ってたんかな。
いや、そのハリソン・フォードとその一緒に
行く、あ、一緒に行って、そうそう、一緒に行ったときにね、ついにその宇宙人の前になんか要は山賊みたいなやつに絡まれるわけですよ。
はい、
その時点では主人公のダニエル・クレイブは、記憶力が残ってない、戻ってない状態の時に、
ほうほう、
どうも山賊のやつが、うわぁ、兄貴的な。
ああ、なるほど。
お前生きてたのかみたいな感じになってて。
ほうほ
う、でもどうやらその、要は足を洗ったわけじゃないですか、ダニエル・クレイブは。
ほう、
最初にね。だからどっちかって、裏切り者やないかみたいな感じなんですよ。リーダーって急に飛び出してて。ほんで、まあ新リーダーもいるわけですよ。なんか新リーダーはもうお前が戻ってくるの、なんか今頃戻ってきてもそのお前の席はねえみたいな感じで。
はいはいはい。
あの喧嘩みたいになったりするして、まあ、とりあえずそこはもうだから、その最高岩で飛ばして、なんかこう、脱出はできるんですけど、そのなんか山賊からはね。
はいはいはい。
もう山賊にもなんか追われるわけですよ。まあ、脱出はするんですけど、後ろわーって。で、その時にもまた宇宙人機でこう、さらっていくわけですよ、また。その山賊もそうやし、自分たちのハリソン・フォードとか仲間も。
うん
うん、なんかそういう危機があるんですけど、ね、その、だから、人間関係薄いっていうのは、あとはね、ネイティブアメリカン。ネイティブアメリカンも出てくるんですけど、
はいはいはい、
ネイティブアメリカンと、だからその時代なんかこそ、それこそハリソン・フォードなんかは、ネイティブアメリカンと戦争した口の将軍みたいなのをやってた人なんで、
ね。ああ、なるほどね。
とか大佐か忘れましたけど、なんか、ものすごく敵視してるんですけど、
ほうほうほう、
まあ、ある事件あるんですけどね、その、自分とヒロインが別に出てくるんですけど、そのヒロインが連れ去られるんですよ、宇宙人にね、ちょっとまた、ピューと。
はいはい。
で、その時にダニエル・クレイブは、宇宙人のワイヤーと一緒に捕まってって、なんとかその、女の人を助けようとするんですけど、
はい。
宇宙人にちょっと女の人がやられてしまうんですよ。
はいはい。
で、まあ、抱きかかえて歩いていって、みんなの仲間のことを戻ってきたときには女の人は息絶えてると。
ほうほう、
でそんなバカなーって言ってたんですけど、ね、そう言ってたら、ネイティブアメリカがちょっと出てきて、またネイティブアメリカに囲まれてしまうと。
ほうほうほう、
でみんなが捕まってて、でネイティブアメリカがその、亡くなった女の人を燃やすというか、
ほうほう、
それが意図はわからないですけどね、トムラウために燃やしたのか、 的だからなんかそれをもう燃やしになったのかわからないですけど、燃やしたら女の人が生き返ったんですよ、そのヒロインが。
ほう。
実は宇宙人だったって、別の。
はあ。
その、地球に襲いかかってくる宇宙人とは別の宇宙人で、
ほうほう、
地球に襲いかかってきた宇宙人に私たちの星も滅ぼされましたっていう宇宙人やって。
ああ、なるほど。
で、その宇宙人ができて、おーって、まあ、ネイティブアメリカンたちもなるんですけど、でそこで話したときに、地球の人たちよと、力を合わせて宇宙人を倒すのですって、その女の人がいるわけですね。
ほう。
ほんだら、ネイティブアメリカンも、オッケー！ハリソン君と仲良くなるという、感じの展開なんです。薄いんですよ。だからその合体の仕方がこう、みんなの。
なるほど。
まあだからそうやってね、まあ地球の、まあ言うたらその、ハリソン・フォードの人たちと、まあ主人公と、ネイティブアメリカンで、
うん、
宇宙人の、巣窟は分かっていると。行くわけですよ、荒野に。うん、なんかこう、宇宙船みたいなやつがこう、塔みたいな感じで、まあそういうアジトがあるわけなんですけど、
はい、
周りの崖から近づくときに、こんな近づいたらやばいんじゃないかと、いう話になるんですけど、
はいはい。
まあ、その、案内してくれた人がですね、大丈夫だと。あいつらは明るいところに出てこないと、光に弱いからって。
ほう。
あ、だって地下の今の暗いところにいるはずだ、みたいな感じに言ってて、あ、そうなんか、と思いながら見てたんで、だんだん近づいていくわけですよ。これ、人質を救い出すミッションじゃないですか、言ったら。
ほう
ほ
う
ほ
う。
ダニエル・クウェイブ最初いきなり何するんかなと思ったら、いきなりその、アジトの上の方を、奇襲攻撃だってダイナマイトで爆発させるっていう。そこに人質おったら一発で死ぬでっていうことをしだすっていう。大丈夫かなるんですか。
マジで。
で、そんなことをしたらまあ、なんていうんですか、その、結局、蜂の巣を続いたみたいな状態になって、うわーって出てくるわけですよ、宇宙人が。
ほうほうほう。
出てきて、まあ人間襲いかかってくるんですけど、全然その明るいとこでできたからって言ってこうなんか全然平気なんですよ。全然平気なんですよ、宇宙人。
はあは
あ、平気で襲いかかってくるんですよね、そう外で、
はあは
あ。わらわら出てくるし、何やったんやんこれって。しかもですね、亮がまあ絶賛するバトルシップ。
絶賛してたから。
約束ですよ。だからさっき言ってたみたいに、ダニエル・クレイブのね、腕についてるのとか、すごいレーザー光線が出たりするんですよ。そういうすごい武器がいっぱいあるわけですよ、テクノロジーが宇宙人には。
ああ、なるほど、なるほど。
でも、もちろん、攻撃パンチと。
肉弾戦。
肉弾戦と。これ、お約束。まあ、ほんでね、もう、まあ、それでも十分強いんですよ。ピストルとか、なかなか、もうネイティブアメリカンなんか弓なんですよ。パシパシパシってやるんですけど。まあ、なかなか倒れないんですけど、それでもまあ、まあ、結局は何回かすごい弓は何本も当てられたりとか、ピストルとか、ショットガンをやられまくったら、それは宇宙人も倒れるわけですよ。
まあ。
なんでその武器を使わないと。まあ、この謎が、すごい、おかしい状態なんですけど、まあ、ダニエル・クウェイブはそれでも中入っていくわけなんですけど、それで。
うん。
これ不思議なことにね、その最高案的なものが、
はいはいはい。
中に入って隠れてると、要はさっきこの UFO が来た時にピーピーピーって言っちゃったじゃないですか。
うん。
宇宙人自体が近づいてくるとピーピーピーピーピーってすごい音になるんですよ、警報みたいな。
ああ。
これってね、人間が作ったんやったらわかるんですけど、宇宙人のもんじゃないですか、これって。このリストバンド。何のためにその仲間が来たらピーピーになるようになってるのかなって。この警報アラームは何の意味があるのかなって。全くわからないんですけどと思いながら。
お
いや、まあ、まあ、あとは言わないですけどね。この先は。
ほうほうほ
う。だからその、結局ハリソン・フォードの息子もね、最初のこう、どうしようもなかったやつがさらわれて、最後どうなるかって言ったら、普通は大体もう人間変わって成長してって感じじゃないですか。
はいはい。
そんなんもうないと。これは、何だったんだっていう、っていうか。手において、
うん。
まあ、突っ込んではいけないと思うんですよ、こういう映画。でも、はい、突っ込まなくては楽しめないというかなんか。だから6なんですけど、個人的にうがった見方で言うと、8な映画っていうか、10段階。なんやねんこれ、なんでやねんって。もうやっぱ宇宙人が肉弾戦の時点で8かなっていう気はするんですけど。
ああ。8？ え？
だからその、突っ込んでみるという、なんかこう、ちゃん、なんていうか、こう、素直な見方じゃない見方で言うと、
なるほど。
8かなって。何なんだろうかなっていう。もう、とりあえず人間のその関係を薄いというか。
ああ。
いやー、いいよ。
え？いいのか？
最高じゃんって思いましたけど。
へ
ぇー。まあ、あの、ぜひぜひ、
うん、
カウボーイ&エイリアン。
カウボーイ&エイリアン。
これは比較的点数ひ、あの、レビューも低かったという。
ああ、そう。
感じですよね。まあ、あの、いわゆる映像は最近の CG で。
ああ、素晴らしいものが。
だから、いわゆる量が、っていう CG だけか。ただ、まあ、あの、量が好きな、あの、テクノロジーがある宇宙人が肉弾戦っていうの。
これやつだ。まあ、あでもまあ、ダニエル・クレイブは、まあ僕はまあ、あれやけど、ワッツが大好きやからね。
うん、ワッツにもね、ぜひ見ていただきたいと。
そうやね。007、スカイフォールを何回も見に行こうとかだから。
ほんなもう、カウボーイ&エイリアンも何回も見ては。いや、映像もまあいいんで、ワッツだったらひょっとして、え、普通に面白いやんっていう可能性はあるかもしれないですけどね。
なるほどね。
まあまあまあ。まあ、今日はこんなとこですかね、ちょっと。
はいはい。
じゃあまあ、締めさせていただきましょうか。
あ、わかりました。
番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。宛先はアルファベット小文字で、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com までお待ちしています。今回のエンディング曲は、笹山さんで、アルバム Go on to Born から、夜行中を気ならお借りしたいと思います。また、次回の配信でお会いしましょう。さようなら。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
曖昧な弱さが耳につく。脅された子ネズミが歌う。曖昧な言葉も鼻につく。隠された骨組みが現う。泣き声が綺麗だから。それやそれじゃキリがないや愛してる口々に振るまで今日も明日ものらりくらりくるくるくる回る光をたくて群がる僕らいつもひねくれた夜行中くらくらくらついた心を払って誰もここまでこれやしないでしょう。ひねくれた夜行中、ゆらゆら揺れ落ちる雫を拾って、やけどするまでそばにいれ。